そんなフォトナイショ中級編第9回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトナイショです。一眼レフについて説明をしていく中級編、今回は第9回です。お送りいたしますのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
口は多少開くようになりましたか？
そうですね、前回に比べて本当に多少なんですけれども、はい、開くようになりました。
そうですか。だんだんね、はい、開くようになっていかないと、
はい、
美味しいものも食べられないので。
そうですね、無理やり口を開けて開く練習をしないといけないということなので、
は
い、
手で少しこう、なんていうの？
そうですね、はい、親指で上顎を押し上げて、人差し指で下顎を引き下げるっていうような感じで、こうクロスでこう、
はいはいはいはい、
やる感じですね。
そうですか、
はい、
少し喋るの大変かもしれないですけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、
はい、
私の方からお知らせを一つ。
はい、
このそんなフォト内緒なんですけれども、今回、前回も予告した通り、ワンちゃんが走ってるところを撮ってみようというのを言って、はい、来週はですね、空、夜空を撮る話を少ししようと思ってます。
はい、
でですね、
はい、
その後なんですけれども、2週間分ちょっとお休みをいただこうと思ってまして、
はい、
私がですね、ちょっとお仕事の都合で収録ができないというのがあって、
はい、
なので、2回分、今回が第9回なので第10回までの配信の後ですね、3月の、中旬までお休みをいただいて、7日配信、14日配信をした後、21、28がなくて、その次はもう、4月かな、
はい、
4月の4日配信という感じになると思うので、4月の4日配信は桜の撮り方とかをするのが季節的にはいいかなと思ってるんですが、
はい、
そんな感じの予定でいます。リスナーの方にはですね、期待されて聞いてる方に申し訳ないんですけども、2週間休ませていただくというお知らせでした。
はい、
はい、ということでですね、もう3月も、今収録しての3月入ってるんですけれども、
はい、
だんだんこう関東地方では梅がちらほら咲いてきたかな。なんかいつもの時より遅いらしいんですけど、
春らしい、でも春らしいお話ですね。
そうですよね、
梅って。
はい、仙台はどうですか？
仙台はですね、まだ雪が降ってます。
まだ降ってる、残ってる、
残ってるではなくて降ってます。
そうですか。
はい、
なんか今年は春、
はい、
ね、
はい、
春の嵐じゃないけど、はい、安定しないですよね。
安定しないですね。収録している今日も、うん、とか実際今もまだしんしんと雪が降ってましてですね、窓際に行きますとこうヒヤヒヤっとした、
あ、雪の日の感じね。
はい、空気が流れてますね。
仙台だと、
はい、
梅とか桜とかはどのくらいのタイミングで咲くもんなんですか？
やっぱり3月下旬ぐらいから梅が咲き始めるかなっていうくらいですね。桜だと、ゴールデンウィーク前ぐらいまでが、
じゃあ4月の最終週とかが桜の見頃？
そうですね。
そうですか。
はい、
なんかね、東京は3月の終わりだったり4月の頭だったりして、入社式とか入学式に間に合わないパターンが多いんですよ。
はい、
特に入学式ってなんか7日とか8日とかその辺になるじゃないですか。
はい、
その辺になると散っちゃってることが多いんですけど、
うん、
仙台だともうちょっと先になっちゃうんですね。
そうですね、
うん、逆に言うと、4月4日に桜の撮り方のお話をしても多くの方は間に合うと、
はい、間に合います。はい、
じゃあその予定でいましょう。
はい、お願いします。
でも本当に今年は季節の変わり目というか、冬から春にかけての変わり目がバタバタしてますよね。
本当そうですね。なんかこう季節がちょっとずれてる感じはありますね、やっぱり。
何なんだろうね、このね、よく温暖化だとかいろいろ言ってますけど、よくわかんないですね。
去年の 3.11 で地軸が若干ずれたっていう話も、
1日が長くなったりとかね、
はい、
あれがどんだけ効くのかよくわからないですけど、でもこう去年の3月が、3月の頭に少し大きい地震があった後、11日に、ね、震災になって、はい、それから自分たちがこう揺れとかね、
はい、
季節の変化とか、こう周りの環境の変化に少し敏感になってるっていうのもあるのかなっていうふうに気がしてます。
はい、
まあでも、だんだん暖かくなってるのは暖かくなってるようなので、
はい、
早めに春が来るといいですね。
そうですね、
うん、ということで前回はね退院したんだしワンちゃんと撮って遊ぶだろうって思ってこんなことを企画してみたんですが、
はい、
なかなか外に出て、犬と遊ぶというのは先の話になっちゃうのかな。
そうですね、もう少し先ですかねやっぱり、
うんうん、今日はそのワンちゃんと公園で遊んで、
はい、
犬が走ってるところとかをうまく撮ってみようということを話そうと思ってるんですけど、
はい、
これって犬だけじゃなくて、
はい、
小学生の時に小学校のお子さんとかを運動会で撮るのと、はい、まあまあ同じなんですね、
うんうん、
動くものを追っかけて撮るとか、はい、こっちに近づいてきたりとか、
はい、
目の前を横に通り過ぎるものを撮るとかっていうことになっているので、
はい、
うちは犬もいないしって言わずにですね、誤算を取ったりとかそういった動くものを取る時の、コツというのが、分かるかと思うので聞いてみてください、
はい、
ということで本編に行ってみましょう。というわけで今日は動くものを撮るわけなんですけれども、
はい、
下平さん多分ワンちゃんお家の中でも撮ってると思うんですが、
はい、
外でもね公園で遊んだりしてる時に撮ろうとした時に、
はい、
失敗をすることがあると思うんですけど、
はい、
どんな失敗があります？
やっぱり一番多いのは犬の動きが速くて、
うん、
こう写真を撮ってる間にブレてしまったりとかですね、
うんうん、
狙ったところからもうすでにフレームアウトしてるところでシャッターが押されてしまったりとか、
はい、
ありますね。
そうですか。ピンボケはそんなないですか？
ピンボケは、うん、やっぱりこうブレてしまう方が大きくなるので、
うん、
うん、
そうですね、
はい、やっぱりこうジャストタイミングでやっぱりこうシャッターが押せないと多少ぼやっとした写真にはなってますけれども、うん
ということでじゃあ問題は、
はい、
写ってない、
はい、
写ってるけどブレてる、
はい、
写ってるけどボケてると、
はい、
この3つなわけですね、
はい、
まずじゃあ、フレームアウトしちゃう話、
はい、
これはですね、まあ、一つは、ね、狙う方向のもあって、
はい、
例えば、誰かに向こうの方に犬を連れてってもらって、
はい、
おいでおいでおいでってやってカメラ構えるとこっちわーってくるじゃないですか、
はい、
そういう時に撮ると、まあ、フレームアウトはそんなしないですよね、
はい、
で勝手に駆け回ってる時に追っかけると、
はい、
やっぱり犬の走る動きが読めなくてフレームアウトしちゃうことがあると思うんですけど、
はい、
まあ、ぶっちゃけ慣れるしかないところはあるんですよ、
はい、
覗きながら追っかけられる、っていう風にするっていうのがポイントなんですけど、
はい、
一つはちょっと広角側と言ったらいいんですけど犬をアップにしすぎないようにすると楽ちんなんじゃないかと思うんですね。
うん、はい、
なんといってもフレームから出ちゃうわけですから、で出るとね慣れてないとどっちに行ったか分かんなくなっちゃうんで、
はい、
カメラを振って探しちゃうと、
はい、
なかなかね探せないんですよね。
そうですね、一旦どこにいるかカメラを置いて探してますね。
でスポーツ写真とかを撮る人は、
はい、
ファインダーを覗いた時に反対の目を開けてたりするんですよ。
おお、
そうすると今どっちに犬が行ってるかが分かるので、
はい、
そこを追っかけられるんですけど、
はい、
なかなかそれは難しくてですね、両目で見たり片目で見たり外れたらカメラ覗いてない方の目だけで見たりとかっていうのをやんなきゃいけないんで、
はい、ね、
それ練習
が
とっても大変だと思います、
はい、
なのでとりあえず普通の人ができることを言うと、
はい、
一つ目は追っかける練習をシャッターを切らないで少しする。撮らなきゃ撮らなきゃって思って慌てると大変なんですけど、
はい、
とりあえずファインダーの中にだけ入ってればいいやって思えばそれだけに集中できるのでちょっと追っかけてみると、はい、犬の動きが分かったりとか、速さ振るとかが身につくので、
はい、
慣れてくるんじゃないかっていうのが一つと、
はい、
もう一つはアップで撮りたい感じがあってもちょっとズームだったら広角側にこうズームを引いてね、
はい、
それで追っかける練習をするとはみ出にくいというのがあります。で例えばね運動会で自分家の子供の写真を撮るとするじゃないですか、
はい、
で追っかけるのでフレームアウトすると元も子もないなっていう一発勝負の時は、
はい、
第一走者だと大変なんですが、
はい、
徒競走だと何組かに分かれて走りますよね、
はい、ええ、
なので前に走る子で練習をする。
なるほど。
で同じとこ必ず走ってくれるんで大体ね、
はい、
それで練習をしてこう横にこう走っていくところ、
はい、
で距離も変わると画面内の大きさも変わるじゃないですか、
はい、
その時にあはみ出ちゃうなとかここだとちっちゃすぎるなとかっていう練習をするのができるんじゃないかと思うし、ワンちゃんもいつも行くところだったらなんとなくこのくらいで走ってるんだろうなっていうので追っかける練習ができてるとその後でも追っかけるのが楽ちんになるんじゃないかと思います。
はい、
はい、ただこれはね結構慣れもあるので、
はい、
練習するしかないかなと、
うんうんうん、
で次に、
はい、
フレームの中に入りましたと、
はい、
シャッターを押したら映ったんだけどブレちゃう、
うん、
これはですね分かりやすいところでシャッタースピードがゆっくりだとブレます。
はい、
シャッタースピードが速ければ止まります。で昼間曇ってる日でも真っ昼間だったら大体、はい、あのそんなにゆっくりなシャッタースピードじゃなくても光の量が足りるので、
はい、
シャッタースピード優先っていうのにして、
はい、
速いシャッタースピードを選んでおくとブレが防げます。
はい、
まあ、目安としてはあのすごく望遠のレンズを使うとそうでもないんですけど、60分の1秒だと多分ダメ、125分の1秒でも多分ブレちゃう、250分の1秒よりも早い、シャッタースピードにしてあげると、
はい、
随分ブレが止まるかなと思いますけど、
うん、
ちょっと、チャレンジというか自分で試行錯誤していただいて、
はい、
自分が撮ったりこれブンブンこうレンズ振ってたりするときにどのくらいのシャッタースピードまでだったらブレないんだろうなっていうのは、デジタルカメラって後からデータが見られるじゃないですか、
はい、
何分の1秒で撮ったとか、なのであこれだと遅すぎるんだなとか早すぎるんだなっていうの、あ早すぎるじゃないか速さが足りてるんだなというのを後で見てみると自分だったらどのくらいまで、シャッタースピード上げてあげればブレずに撮れるか、
はい、
っていうのが分かるんじゃないかと思います、うん、
なるほど、
うん、なのでここでシャッタースピード優先っていうのを使うことになるんですね。
はい、
でこの話はまた後でちょっとします。
はい、
そしてピンボケ、
はい、
ピンボケはカメラがピントを合わせる仕組みをまず知らなきゃいけないんですけど、
はい、
一眼レフと普通のコンパクトデジカメの違いの一つに、
はい、
コンパクトデジカメは画面が映っているところでピント合わせをするので、
はい、
レンズを前後に振ってピントが合うところを探すんですけど、はい、どこがピントが合ってるかっていうのは少し通り過ぎないと分かんないんですね理屈的には。
はい、
なんでかっていうとボケを計算していてだんだんこうレンズをずらしていくとくっきりしてくるんですけど、
はい、
もう一回ボケ始めるとあさっきのところだったなって戻るんですよ。
はいはい、
なんですけど一眼レフには、
はい、
距離だけを測ってるセンサーがほとんどのものは今ついてるので、
はい、
どのくらいレンズを動かせばピントが合うかっていうのが計算できるんで、
うんうんうん、
ピュッて、一回で合うんですね。
はい、
なのでシャッターを押すときに、すぐにピントが合ってシャッターが切れるんですが、
はい、
ポイントが2つあってですね、
はい、
1つ目カメラ君がどこでピント合わせるかっていうのを知らないといけないんですよ。
うんうん、
というのも、カメラでピント合わせる時には何個か点があって、はい、そこでピントがあったかどうか判断するっていうのがあって、
はい、
多分下平さんが持ってるカメラでも真ん中に四角みたいなのがあって、
はい、
周りにポチポチポチポチポチっていうのが、
はい、
点がくっついててそこがピント合わせられる場所なんですね。
はい、
そのどれかにその被写体が入っていないというか、重なってないとピントが合わせられないんですよ。
うんうんうん、
次にカメラがピントを合わせる話をもう1個知らなきゃいけなくて、
はい、
あと2つだ、1つは合わせ方、普段使ってる時ってシャッターボタンをちょんって押すとピピって言ってピントが合った感じがあってその後バシャって、シャッターが切れたりするんですけど、
はい、
それだと押してからピント合わせてその後シャッターを切るじゃないですか、
はい、
そうすると動いてるものにそれを使ってるとシャッターが切るまでに動いちゃうんですね。
はい、
そうするとピンボケになってしまったりするんですけど、それを防ぐには、コンティニュアスとか、
はい、
サーボエーフって呼ばれている、
はい、
常時追っかけるっていうモードを使わなきゃいけないんですよ。
はい、
そうするとピピって言わないんですけど、さっき言った即拠点距離を測るときに被写体がいるときにはずっとピント合わせ続けてくれるんですね。
はい、
なんですけどシャッターボタン半押しにしないといけないはず、
はいはい、
っていうのをやってくれるのでそれで撮るとピンボケが少なくなるはずです。
はい、
それでもだからフレームアウトしちゃうとダメなんですけど、
ええー、
で今度もう一つは どの点を使うかとかっていうの設定があるんですね、
はい、
で、カメラによって修正というか特性が随分違うので、
はい、
うまく追っかけられる方だったら真ん中だけを使ってっていうことができます、
はい、
なんですが少しずれちゃうような方は広くワイドにその即興点を使うっていう設定もあるのでそれを使ってみると、どれかに引っかかっていれば被写体にピントが合った写真が撮れるっていう風になります、
はい、
でも複数の場所があったらどこにピント合わせていいかわからないってなりますよね、
はい、
カメラ君が、で多くの場合複数個の場所を使った時にはその中で一番近いところカメラから、
はい、
一番手前のものに合わせるっていう風になってるものが多いんで、
はい、
なので普通に撮ってる分にはあまり問題はないんですけれども、
はい、
ネット越しとかフェンス越しに撮るとそっちにやっちゃうことがあります。
あ、よくあります。
そうそうそう、
はい、
ということでカメラ君がピント合わせる仕組みを少し知ってるとこの点のどれかまたは自分が指定した1個だけで合わせますよっていうのを知ること、
はい、
でそこに被写体を持ってきてなおかつ設定を、ずっとピント合わせ続けるっていうのにします、
はい、
サーボ AF とかコンティニュアス AF っていう名前になってると思いますので、
はい、
あとは AFC とかかな、うん、コンティニュアス、キャノンだとサーボ AF って書いてある、
はい、
他の会社だとコンティニュアスまたは AF が C っていうのが合わせ続けるっていうんですね。で、はい、いうふうにしておくとピンボケが少なくて済みます、
はい、
でずっとこうフレームの中に入っている時には、
はい、
そのサーボ AF とかコンティニュアス AF で追っかけていればピントが合うんですけれども、
はい、
どうもそれでも合わないとか、うん、あとはですねずっと追っかけられない追っかけられないって言ってんだな、追っかけていっても、うまくいかないっていう時に、
はい、
私が若い頃はですねオートフォーカスがあんまり出来が良くなかったんで、
はい、
置きピンっていうのをやりました。
置きピン、
ピントを置いておくんですね、
はいはい、
まずどっかでピント合わせをしてそのままピンの位置を変えずに、はい、そこに被写体が来たらシャッターを押すっていうのがあります、
はい、
一番分かりやすい例を言うとゴールの瞬間が撮りたい、
はい、
でもさっき言ったコンティニュアス AF とかでやっていると本当に合うか自信がない、
はい、
そういう時にはゴールのテープでピント合わせる、
うん、
で、ピントをマニュアルにしちゃうとその後ピントの、リングを回さなければピントはずれないじゃないですか、
はい、
そのままゴールを待って被写体がゴールに入ってきたらシャッターを押すとゴールにピントが合った写真が撮れるっていうのがあるので、
はい、なるほど。
なのでもしかしてオートフォーカスが非力だなって感じた時には置きピンっていうテクニックもあります。ただ、
はい、
いつも合うわけじゃなくてどこにピントがあってるか自分で知らないといけないんで、
はい、
その辺も考えつつなのでワンちゃんとかには使いにくいかもしれないですけど、
は
い、そんな感じでピント合わせる方法もありますよと、
はい、
あとはですねそのピントについては下平さんそんなに失敗したことないというのは、
はい、
すごく明るい日だと
はい、
シャッタースピードを早めにしても絞りがだんだん絞られるんですね、はい、なんでか光がたくさんあるので、
はい、あ、はい、
そうすると絞りが絞られるとピントの範囲が広くなるので、
はい、
実際にワンちゃんが走っているところから手前とから奥までずっとピントが合うんですね。なのでピントが合いやすいっていうのがあります、
はい、
なのでその辺も、ピントを合わせるときにこう楽に合わせられるとか失敗が少ない原因じゃないかと思うんですけど、
はい、
一方でそんなワンちゃんもなんだろうな背景をぼかして撮りたいとか、
はい、
最近だと犬が向こうから走ってきて、ジャンプして本当に空中にまっすぐ浮いてるような写真で背景をぼかしてみたいな写真が撮りたいとなるとあんまりこう、はい、絞りを絞るよりは少し開けた方がよかったりして、うん、そんなのを組み合わせるときにはそのコンティニュアス AF の性能のいいカメラを使うとか、
うんうん、
置きピン一発勝負するとか、
はい、
そんな感じが使えるんじゃないかと思います、
はい
はい、そんでさっきちょっと言ったブレの話、
はい、
動くものを撮るときにブレって大敵なんですけど、
はい、
一方でブレがあると躍動感が出たりするじゃないですか、
はい、
で流し撮りってわかりますかね。
カメラを動かしながら撮る、
そうですね、
ってやつですかね。
例えば走ってる人でもいいし、
はい、
犬でもいいんですけど、被写体が動いてるものに合わせてカメラを振って、
はい、
振りながらシャッターボタンを押すと、
はい、
画面の中では背景はこう流れるけど、
はい、
映ってるものが止まるというのが流し撮りっていう撮り方なんですね、
はい、
でその時には さっき言ったフレームの中で被写体が止まってるように追っかけられなきゃいけない、
はい、
っていうのがあるんですけど、そのままで撮るとシャッタースピードが速いと止まっちゃうわけで、
はい、
流し撮りの効果がなくなっちゃうので、
はい、
流しの効果を出したいときにシャッタースピードをだんだん遅くします。そうすると躍動感が出ますけど、失敗するとブレブレの写真になっちゃう、
はい、
っていうところを気をつけなきゃいけなくて、
はい、
な流し撮りでもう一つポイントがあって、
はい、
シャッターボタンを押すとね、カメラを止めたくなっちゃうんですよ、
はい、
終わったって思って、でもそれだと大体ブレるんで、なのでシャッターボタンを押した後もその被写体を追っかけるっていうのを忘れないことと、
はいはい、
流し撮りするときには普通に構えて物が右から左とか左から右に行くときに、
はい、
なんとなく構えて、
はい、
なんとなく追っかけてどっかでシャッター押すっていう風にするよりは、
はい、
もしコースが決まってるんだったら、
はい、
撮るあたり、
うんうん、
または、撮った後にこう体が向く方向にまず向きます、
はい、
でそこから体をひねって、被写体がやってくる方向に向きます。わかります、
はい、
なので被写体待ってる時にはひねってるね、で、カメラというかファインダーの中にこう被写体を捉えて追っかけて、はい、追っかけて追っかけていいところでシャッターボタンを押して、
はい、
そのまま、カメラは動かしっぱなしにすると、
うん、
でねこれを被写体を追っかけ始めるところに体を向けて、
はい、
追っかけて追っかけて追っかけてってだんだんきつくなりますよね、
はい、
体ねじっていくから、そうすると最後のこう、カメラを写真撮った後も動かし続けるっていうののスピードが落ちるんですよ、
はい、
そうするとその追っかけられる率が低いんで、
はい、
撮るところで楽ちん、または撮り終わった後体が正面を向くぐらいの感じで準備をして、
はい、
やってくる方にひねって向けて撮ると、
はい、
そうすると横の動きとかがすごくやりやすいんで、
うん、
ということで今日は動くものやってくるものをコンティニュアス AF、はい、サーボ AF で撮りましょうと、
はい、
カメラの性能によってピントがどんだけ合ってるかの成功率で変わってきます、
はい、
あとはたくさん動くあちこちに動くものは追っかけられる練習をしましょう、
はい、
追っかけられない、追っかけにくいときはちょっと広角にして後でトリミングしてもいいじゃないですか、
はい、
なんだって見えなくなっちゃったらもうね、
そうですね、
しばらく撮れないんだし、
はい、
で、シャッタースピードは早めが基本だけど流し撮りをするときには少し遅めにして、
はい、
動きのスピード以下はレンズとその被写体のスピードによるので、何とも言えないんですが、
はい、
さっき言った250分の1秒よりもだんだんこう遅い側になっていくとどんどんブレ量が大きくなります、
はい、
で例えばね8分の1秒ぐらいにするとシャッターがパッシャンって切れるんですね、
はい、
そうするとさもブレた風だと思うんですけど、
はい、
上手にこう流し撮りをしてあげると、例えば走ってる動物でも人間でも手が、はい、半ストローク以上動いていて、
はい、
足も半ストローク以上動いていて背景が、線のように流れていてとかっていうのが撮れることもあります、
はい、
なので流し撮りに挑戦するという時にはその辺のどの辺までだったらどのくらい流れるかっていうのもポイントかな、
はい、
うまく試してみるといいんですが、とりあえず、成功写真を増やすには速いシャッタースピード、
はい、
とコンティニュアス AF でフレームから外さないっていうのを気をつけるのがいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、なのであったかくなったら、ワンちゃんと一緒に公園に遊びに行ってみてください。
はい、
はい、あとはあれですね、お子さんがはしゃいでる時や運動会の時も同じテクニックが使えるのでやってみてください。
はい、
はい、
サンのフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。
はい、
ちょっとだけ補足をします。
はい、
さっき流し撮りの話をしたんですけど、今のカメラは手ブレ補正っていうのがついてまして、
はい、
手ブレ補正っていうのはカメラを動かしても映る景色が止まるように動くんですね。
はい、
なんだって手ブレをするの補正するんですから。ということは流し撮りとかがしにくいことがあります。
お、
そういう時には手ブレ補正を切ったりとか、
はいはい、
あとはですね流し撮り用の設定っていうのがあったりするので、
うん、
そんなのにすると流し撮りがうまくいったりすることが多いです。
はい、
特に、強力な手ブレ補正がついているカメラだと流し撮りをするのは大変だったりするので、はい、オフにする方法を調べてみてください。
はい、
はい、で一通お便りの方を紹介させていただきます。
はい、
ひまゆさんという方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
以前もね、メールをいただいたことがあるんですけれども、
はい、
久しぶりに拝聴しております。出張に行っている間にパートナーが変わられたのですね。シリーズも中継編になっておりました。これからは桜の季節だとか、今はこんな被写体がシーズンとかのヒントを教えてください。ではお体に気をつけて番組を放送してください。楽しみにしておりますということです。ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
ということで桜の季節の話は4月にするので、
はい、
今はこんな被写体がシーズン、下平さん、なんか今が被写体、ん？今がシーズンの被写体って何かありますか？
そうですね、シーズンというわけではないんですけれども、
はい、
先日会社の前にちょっとしたスペースがありまして、
はい、
そこにこう植えてある木をですね、夜桜のモチーフにして、
うん、
上の方がピンクで下の方が白っていう感じのイルミネーションがしてありまして、
うんうん、
でそれの周りに、おそらく 3.11 の追悼か何かでキャンドルナイトみたいなことをやってたと思うんですけど、
うん、
周りにいっぱいろうそくが置いてあったんですね。
はい、
でそれを撮ろうと思ったんですけど、やっぱりその何て言うんでしょう、目で見たキラキラ感がどうしても取れないっていう。
ああ、そうですね。イルミネーションは冬の風物詩で、
はい、
最近はバレンタインデーぐらいまでやってるところが多いんですかね。
ああ、なるほど。
うん、あとはキャンドルナイトとかは、夏の夏至の日とかにもやったりするので、
うんうんうん、
いろんなところでやると思うんですけど、
はい、
やっぱりキラキラって目がキラキラしてるのを見てるので、
はい、
写真に撮ると止まってしまったりして、こうろうそくが普通に絵のように映っちゃうんですよね。
はい、
あとはイルミネーションも点のように映ってしまって、
はい、
キラリンキラリンってしたりとか、明るいとこがこう滲んだように大きくとかがなかなか映らないっていうのがありますよね。
はい、
特に一眼レフとかだと多少こうぼかすとかができるので、
うんうん、
ピントを外してあげることでそのぼやっとした感じを出したりとかっていうのができるんですけれども、
はい、
ちっちゃいカメラだとか例えばスマートフォン、
はい、
iPhone のカメラとかだとなかなか難しいんじゃないかと思います。
はい、
でこう絞りとかを調整できないというかですね、
はい、
コンパクトカメラとか、
はい、
携帯電話についてるカメラだとそもそも絞りが調整できないタイプというか絞りを調整しないっていうカメラが結構なんか、うん、頻度であるんですね。
はい、
そんなのでもさっき言った一眼レフと同じようにピントを外すことで、
はい、
ぼんやりした感じとかが出て向こうに、うん、の方にある点になっている光源ろうそくだとか、はい、イルミネーションっていうのが丸くぼんやり映すっていうことはできるんじゃないかと思います。
うん、はい、
でピント外すのは大変といえば大変なんですけど、
はい、
一番わかりやすいのはすごく近寄って何かを撮るとピントが近くのものに合うので遠くのものがボケます。
はい、
もう一つは遠くのものを撮るときにすごく近いところにものを持ってくれば近くのものはボケます。
はい、
なので近くのものと遠くのものが両方入っているような構図を考えてあげれば、
はい、
多少幻想的な感じで写すっていうのはできるんじゃないかと思うんですよね。
うーん、なるほど。
うん、あとキラキラはなかなかそのままではできないので、
はい、
以前のそんなことない人でも言ったかもしれないですけどちょっとねその花の油をレンズの前につけたりとか、
はい、
あとは、うん、よく昔のテクニックで言うとストッキングの生地をレンズの前に置くとストッキングの繊維に向かって光が伸びるんで、
はい、
キラキラが伸びるとか。
なるほど。
あとは専用の、すごくキラキラっていうか輝いたところがあるものがこう六角形だったり、
はい、
四角というか、90度ですね、
はい、
でキラリンっていうのがつくようなフィルターがあったりするのでそんなのを使うと、キラっていうのが出たりするんですけれども、
はい、
ややわざとらしい感じもあるので、私の方ではあんまりこう準備がいらないそのピントをずらすっていうタイプで、はい、幻想的な感じを出したりまたはちょっとした、ソフトフォーカスみたいな、ボケ感で
綺麗
に撮る、
はい
っていうのができるんじゃないかと思いますし、
はい、
たまにこう携帯電話でそういうの撮った時にやけに幻想的なものが撮れたりすることがあるんですけど、
はい、
それは大体ですねレンズが汚れてる時なんです。
ああ確かにそう。
昼間撮るとモヤモヤってしてるんですけど、夜撮ると暗いところのモヤモヤ見えなくて明るいところのモヤモヤだけ見えるんで、
はい、
ちょっと幻想的に撮れたりするとかっていうのもあります。
うーん、
なのでですね、ちょっといろんなところを試してみるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで、告知の方に行きたいと思います。
はい、
そんなことないしょでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。コメント、質問、リクエストなど、特に一眼レフの活用についての質問があると嬉しいです。投稿の方はですね、メールまたはそんないプロジェクトのホームページからお願いします。メールで送っていただく場合には sonnap、フォトの p ですね、 sonnap アットマーク数字の 0438.jp にお願いします。また、ホームページの方からの場合には sonnai.com sonnai.com のサイトから、そんなフォト内緒を選んでいただいて、そちらの方から、メッセージを送っていただくこともできます。いろんなこと、何でも構わないので、メッセージを送っていただけるといいかと思います。あとですね、質問の方なんですけれども、星についての質問何つかもらってるんですが、来週、はい、夜空を撮ってみようとか、日食を撮ってみようとかっていうのでご説明をしたいと思います。
はい、
実は私もそんなにですね、星を上手に撮れた試しがなくて、
はい、
日食も今年の5月初めて撮ろうかなと思っているので、
はい、
ちょっと手探りな感じはあるんですが、
はい、
心構えや必要な道具とかっていうところでご紹介ができればいいかなと思っております。
はい、
はい、そんな感じで、今日もお送りしてきました。
はい、
そろそろ終わりにしようと思います。お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
さよなら、また来週。
また来週。
私もこの季節がやってきました。そんなことないしょホワイトデイスペシャル2012、今年のテーマは、そんないメンバーが揃いも揃ってホワイトデーは旅行が出る方について考えてみた。ホワイトデーはやっぱり旅行だよね。2012年3月6日配信、そんないプロジェクト公式ホームページより視聴することができます。視聴料はもちろん無料。フラフラっと聞いていってください。